日刊深夜快速土曜版週刊空想歴史コントロール。1週間のご無沙汰でございました。歴史を自由自在にねじ曲げて楽しんでしまおうという番組、空想歴史コントロールのお時間でございます。こんばんは、榎木田信也門です。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。そして FMC 九州西熊本サテライトスタジオに多分いるのはこの方です。
こんばんは、橘ゆきでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すいませんね、バタバタさせちゃいましてね。
とんでもございません。お互いお忙しゅうございます。
今日はですね、はい、アウトレンジ戦法を話してみようかなと思ってるんですけれど、
アウトレンジ
ってあのたけしさんの番組じゃないですよ。 あれはアウトレイジですから。あの今話すのはアウトレンジです。あの
レンジ
って言ってもあの石橋レンジとかそういった人のことではなくて、
電子レンジでもない、
そういうことでございます、
はいはい。
でこれはですね、戦争中にですね、あの頭のいい軍人さんたちがですね、一生懸命考え出した素晴らしい戦法なわけですよ。鼻で笑ってますけど、で、これ何かというと、戦艦ヤマトってご存知ですよね、
はいはい、
梶原さんも、イスカンダルに行くやつとはちょっと違います。そもそもあの日本にいた飛ばない方のやつでございます。お友達で戦艦武蔵っていうのもいるんですけれども、でこれどういうふうにして設計されたかといいますと、大変に射程距離の長いでかい大砲を、積んでおりまして、で、その大砲の射程距離というのはアメリカだとかの、一番でっかいすっごい戦艦の大砲の射程距離よりも長いっていう、これがその設計思想になっていくわけです。でこれ何かっていうと、そのアメリカの戦艦がドカンドカン撃ってもですよ、その射程距離の外に戦艦ヤマトや武蔵がいたらそれは当たりませんよね、絶対に
当たらない、
はい、だけれども戦艦ヤマトや武蔵の大砲はすんごい射程距離が長いんで、アメリカの戦艦まで届いてしまうわけです、大砲の弾が。
リーチが長いみたいな。
そういうことです、そういうことです、
はい、
で、
はい、
それでですね、もうこれでもヤマトはもう世界で一番最強 の戦艦であるということになったわけで、その最強の戦艦というその、まあ、その理屈の中にあるのがこのアウトレンジ戦法というものだったわけですよ、
はい。
でこれが何が言いたいかというと、いまだに日本国はこれだっていう話をしようと思ってるんですけど、すごい一見ちょっとその話を聞くと理にかなってすごいな、向こうの弾が届かないとこからドカンドカン撃ちゃ、そりゃ強えよなって思うじゃないですか。
はいはい、
ね、強いなって思うんだけれど、
はい、
それは当たればの話ですよね、弾がね。
まあそうですよね。
今はほらミサイルとかがありますから、割とこう誘導していって電気的にですよ、電子的に誘導をして、もう言ってみれば100発100中みたいな感じで当てることが、まあほぼほぼ可能ではありますけど、
はい、
なんせ大砲ですから、そのこの話は大砲、
こ
う狙いを定めてドカンと撃つわけですけども、それがそのうまい具合にその狙い通りにいくかどうかって非常に怪しいわけですよ。
あ、そうなんだ、
だってそもそも考えてくださいよ、はい、海の上にいるんですぜ、どっちも揺れてんですぜ、
揺れてる、波が、
揺れてるところでそんなにこうドンピシャなその狙いが定められるわけないじゃないですか。
あ、そうか、そうですね、
でそこで大事なものは何かというと、その弾が、どの程度外れてるかをちゃんと見た上で、今度はその角度を何度ずらせとか、そういう調整、微調整をすることによってよりその命中率を高めていくわけですけれど、
そうですね、はい、
で日本はそれ何をやってたかというと、その基本的に飛行機を飛ばして飛行機で観測するんですよ、高いとこから。
お、はい、
高いとこから見るんですよ、はい、当たってるかどうかっていうのをですよ、 こう向こう側に水柱がドーンと立つんですよ、はい、そうすると水の、それだとほら外れじゃないですか、海に当たってる証拠ですから。
ああ、はいはい、
あの軍艦に当たればそこで火柱が出るわけですよ。
ああそうですね、おっしゃる通りだ、そうだそうだ。
でそれがその飛行機で見たりとか、まあ、もちろんそのレーダーというものもあるにはあったんですけど、戦艦大和とか武蔵にはレーダー積んであるんですけど、うん、性能が悪いんですねこれがね、で片やアメリカの軍艦とかすんごい性能のいいレーダー積んでんですよ。
はいはい、
なのでもう言ってみれば戦艦大和の射程距離の中に入ったって怖くないわけですよ、どうせ当たらんと。
ああそうですね、
だったら近づくだけ近づいて、それで射、その命中率を高めて一撃必殺でやった方が、はい、それはもう確率としては高くなってくるじゃないですか。まあ、その前にあのアメリカはもう飛行機を飛ばしてますから、飛行機でやっつけようとするわけですよ。それによって戦艦大和だとかも飛行機の爆撃や雷撃を受けて沈んでいっちゃったわけですけれど、で
逃げようがない、
でさらに言うと日本ももうあの戦艦の時代じゃないねってことは分かってる人たちがいまして、で航空母艦というあの飛行機を乗っける船を作りましてですね、それにあの飛行機をたくさん乗せまして、それで戦争をするっていうことをやる航空屋さんも増えてくるわけですよ。でこの人たちも相変わらずアウトレンジ戦法なんですよ。わかります？これあの今までは軍あの戦艦の大砲の弾でやってたんですけど、今度は飛行機ですよ。飛行機がどれだけ飛べるかっていう航続距離で争うわけですよ。だから、アメリカの軍艦から飛び立った飛行機が日本の軍艦までたどり着けなかったら、日本の軍艦は絶対安全じゃないですか。
あ、はい、そうですよ。
で日本の飛行機がね、すんごい長い距離を飛べていけば、アメリカの軍艦を、あの沈めることも、まあ、論理的には可能になってくるわけですよ。
うん、そうですよ、
これもアウト、これもアウトレンジ戦法なんですけど、これもうまくいかないですよ。理屈は、
だって理屈はかなってましたよ今まで、
すんごい遠いとこは、あの飛んでいくじゃないですか、長距離を、パイロット疲れますよね。疲れるし燃料も足らなくなってくるじゃないですか。
はいはい、
でそこで向こうでもしかろうじて敵の軍艦がいる艦隊の上であの戦うことができたとしても、もう燃料なくなっちゃいますから帰ってこれないですよね。
あ、
だからみんな命死にですよねこれね。パイロットが、パイロットを養成するのに3年ぐらいかかるんですよ。であのわけのわからないあのその飛行機のことをあんまり重く考えてなかった司令官だとかはあの、飛行機のことを鉄砲の弾と同じということで一発二発だと思ってたやつがいますから、実際に小沢さんっていう人がいます。そういうのも含めてだからうまくいくわけがないわけですよ。だからこれ不思議と思いません？それあの昔の軍隊って言ってみれば、官僚組織の最たるもので、東大だとか、ああいったところを出たような優秀な人たちとかが結構集まっている、本当に頭脳集団だったんですけれど、それが、それがそういうあのトンマなことをやってしまうんですよ。
これが、超エリートですもんね。
でしかも一見科学を用いてるじゃないですか、そのアウトレンジ戦法という、いかにも数字で処理をしている、敵の航続距離よりも長い航続距離をいければ、あるいは射程距離が長ければ勝つんだという、こういうあの間違いというのを実はあの、まあ、昨日今日あたりもまだやってる日本ということを申し上げたいんですけれど、あの例えば、あのスーパーコンピューター富岳というのが有名なのがございまして、
あ、ありますね、
あれを用いて そこら辺の誰かが咳をゲホゲホとしたら、その室内で
見た、
その飛沫が飛んでどうなるとかっていうのを見たでしょ、で、
はい、
そうすると、そうするとその映画館だとかあるいは居酒屋だとかでどうなるのかなんて話をして、で居酒屋も閉じましょう、映画館もクローズさせましょうとか言ってたじゃないですか、今度はどうなりました？あの富岳の計算を用いたらオリンピックの会場で1万人入っても誰も感染しませんって言ってますよ。
あれ
おかしいと思いませんか？日本の科学ってその程度だって話をしてるんですよ私。あの何が重要かというと、本当に科学者がその数字だとか科学に対して責任を持って命がけで戦えば、そのくだらない政治家のわけのわからない論理ってのは撃破できるんですよ。 それをしないんですね、うん、日本の科学者は。政治家に負けちまうんですよ、なんだか知らない。それはあの予算を握られているとかいろんなことですね、うん、特に国立大学だとかっていうのはもう今国立大学ないですけど、事実上その、ね、うん、あの独立行政法人みたいになっちゃってますけど、もう予算を握られて、はい、でそれであのいろんなあの企業だとかと結びついて研究だとかをやってるので、うん、なかなか自由が利かないっていうか本気で戦えないっていう、そういう科学者が増えちまったということで、うん、増えちまったっていうか昔からそういうやつしかいないってことです。で本気の科学者っていうのは海外に出ちゃってるわけですよ、大抵。
ええ、そうですね、ええ、
それがあの日本の悲劇だということをですね、今日はあの、うん、私から申し上げてですね、私からの、まあ、鼻向けの言葉に変えたいというそういうことでございまして、だからあの私が大好きなあの有名な太平洋奇跡の作戦キスカという東宝映画、うんうん、8.15 シリーズ、はい、昭和42年だか3年だかの制作でありますけれども、うん、その中であの、ね、初代アタック20、アタック25も終わってしまいますけども、アタック25の司会をやっていた児玉清さんが、
はい、
海軍の、まあ、あの少尉をやってるんですね、軍人を、はい、でこの人は、はい、その、学者なんですよ、その、うん、気象班長をやってて、その天気を読んでるわけですよ、はい、で、うんうん、霧が出れば戦いに行けると、その映画の中で霧のキスカという、
はいはい、
でそれが霧が中途半端なんだけど、あの行けますって言っちゃうんです、司令官に。でそれを見抜いた司令官が、学者のそのプライドを持てと、まあ、そういうシーンがありまして、
はい、
非常にあの重要なシーンでありましてですね、学者がああのプライドを持たないといけないということを、ね、
あ、
まあ、申し上げておきたいと思うわけでございます、はい、ね、ということでございまして、目の前に焼酎の瓶があるので飲みたいので、そろそろ番組終わりたいと思います
結びの言葉と、
ということで、ね、はい、橘先生もぜひあの今からなんか日本酒ですか今日は。
いや、もうちょっとそうですね、ちょっといただきましょうかね、はい、
やっぱ毎晩飲んでるんですかやっぱり。
いや、もう最近はトントン飲んでなくてですね。
本当ですか。
健康に。
本当ですかそれ。
本当ですそれ
あ、そうなんですか。
この私が、はい、
それはちょっとまずいっすよ、やっぱ飲んだがいいっすよ
いやいや、まあ、まっとうな
召し上がれ、ということでございまして
、はい、
明日は日曜版を多分お送りすることになると思いますけども、
はい、
まあ聞きたいよければ聞いていただきたいということでござい
ます、はい、召し上がれ
、というわけでお相手は榎田新右衛門と
橘幸恵でした。
それではまた来週。